お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからネヘミヤ記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はネヘミヤ記4章3節から23節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ネヘミヤ記4章の学びをしていますが、3節。彼のそばにいたアモン人トビアもまた、彼らの立て直している城壁なら、一匹の狐が登っても、その石垣を崩してしまうだろうと言った。アモン人トビアは、気の利いた返答をする人物で、当てこすりを言いました。ついでながら、そこにはほんのちょっとしたユーモアがあります。狐はとても身軽な動物です。狐は地面の上をほとんど足跡を残さないで歩くことができます。狐は城壁の上を、その上にあるものを何一つ触らないで走ることができます。トビアはここで、このバカバカしいユダヤ人たちは身軽な狐でさえも倒してしまうような、そのような城壁を作っているのだと皮肉を言っているのです。結局のところ、建てている者たちの幾人かは、金細工人や薬剤師や女たちなのです。敵はこのようにイスラエル人たちをひどくあざけりました。確かに一生懸命に働いていた人々にとって、これはとてもがっかりさせるようなことだったと思います。さて、このような妨害に対して、ネヘミヤはどう対処するでしょうか。ネヘミヤの取った手段は祈りでした。4節から5節。お聞きください。私たちの神。私たちは軽蔑されています。彼らのそしりを彼らの頭に返し、彼らが捕囚の地でかすめ奪われるようにしてください。彼らの咎を許すことなく、彼らの罪を見舞いから拭い去らないでください。彼らは立て直す者たちを侮辱したからです。建設を妨げようとした男たちは、ユダヤ人たちの敵であると同時に、神様の敵でもありました。ですからこの祈りは律法にかなっています。律法の下では、ユダヤ人たちは正義を求める完璧な権利を持っていました。ですからここで彼らが正しい裁きがなされるようにと求めるのは適切なことでした。神様は正しい裁きをなさるお方です。そしてそれは絶対に変わることはありません。でも主イエス・キリストは今日の信者である私たちのためにそのことを逆転されました。今日私たちは復讐を祈ることがないようにと教えられています。私たちは確かにエペソ4章の32節で次のように教えられています。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。また、ローマ人への手紙12章19節で、パウロは復讐について次のように述べています。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。私たちは怒りや復讐を主にお任せすべきです。 主がそれを取り扱ってくださるからです。もし私たちがそれを自分で何とかしようとするなら、それは私たちが信仰によって歩んでいないという意味なのです。しかしまた同時に、私たちが自分自身で扱わなければならないこともあります。聖書も明らかにしていますが、私たちはある時にはその人の罪をはっきりと叱責しなければならない時があります。パウロはコリント人たちに、教会の中の間違ったことは彼ら自身が取り扱わなければならないと命じました。またパウロはテモテに次のように教えています。第二テモテ4章の2節。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら責め、戒め、また進めなさい。ここには責めとありますが、この言葉は有罪と宣告するという意味があります。また、戒めとありますが、これは脅かすという意味があります。また、進めとありますが、これは慰めるという意味もあります。神様の子供は、神様の御言葉である主の剣を使わなければなりません。私たちの人生の中で、堕落し間違っている行為や態度の中には、御言葉の剣で、問題に直接切り込む必要があるのです。しかしまた同時に、御言葉の剣は、傷ついた心に塗るための薬としても使われるべきなのです。私たちは、人々が自分の聞きたいことを言ってくれる教師を、自分たちのために捕まえるような時代に生きています。彼らはただ、無に帰するような華やかなメッセージを欲しがっています。彼らは自分たちの無関心さと自分たちの罪を指摘されるようなメッセージは聞きたくないのです。その結果として、とても多くの教会がただ感じの良いことだけを提供するグループになってしまっているのはとても残念なことです。確かに聖書の中には多くの感じの良いこともありますが、同時に確かに神様の苦い御言葉もあるのです。多くの人たちが神の言葉の苦い部分は聞きたくないと感じています。律法の下では人々は自分たちの敵に裁きが下り、神様の正義がもたらされるようにと祈ることができたのです。ですから私たちは神様の民の敵である人々は、同時に神様ご自身の敵でもあることを覚えておく必要があります。でも神様の民の人生は単に祈りの人生であるわけではありません。それはまた同時に信仰の歩みであり、また戦いでもあります。ネヘミヤ記4章の6節。こうして私たちは、城壁を建て直し、城壁は皆、その高さの半分まで継ぎ合わされた。民に働く気があったからである。ネヘミヤは敵の当てこすりを無視し、神様に祈り、建設を続けました。そのようにして人々は、あざけりの妨害を乗り越えました。七節。ところが、サヌバラテ、トビア、アラブ人、アモン人、アシドデ人たちは、エルサレムの城壁の修復がはかどり、割れ目も塞がり始めたことを聞いたとき、非常に怒り。敵が自分たちの嘲笑いも、あざけりも、城壁の建設を止めることができないことを知ったとき、彼らは別の策略を企てました。 8節から9節。彼らは皆共にエルサレムに攻め入り、混乱を起こそうと陰謀を企てた。しかし私たちは私たちの神に祈り、彼らに備えて日夜見張りを置いた。ここでもう一度私たちは、祈りこそがネヘミヤの力の源であり、戦いの手段であったことを見ます。今彼のモットーは、祈って警戒せよです。ネヘミヤとイスラエルの民は真剣に祈り、そして日夜見張りを続けたのです。クリスチャンはよく祈ってみますよという決まり文句を使いますが、大切なのは祈った後にあなたが何をするかということです。ネヘミヤも敬虔な決まり文句を言うこともできました。彼は、私たちは主を信頼している。だから私たちは何もする必要がないということもできました。しかしそれは単なる言い訳に過ぎません。私たちも本当に神様に信頼しているならば、それを行動によって証明しなければなりません。行動の伴わない信仰は死んだものです。もしあなたが本当に主を信頼しているのなら、あなたは必ず何かをするはずです。ネヘミヤは敵が自分に対抗して陰謀を巡らしているのを知っていましたから、見張りを置きました。これが神様が彼に期待しておられたことでした。十節。その時ユダの人々は言った。荷を担う者の力は衰えているのに、チリアクタは山を成している。私たちは城壁を築くことはできない。問題は外側からだけではなく、内側からの問題もありました。悪魔は内側から最も手ひどくあなたを傷つけることができるのです。神様の民に対するサタンの最も大きな武器の一つは落胆です。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。少し前になりますが、私は南アメリカのジャングルで奉仕をしている若い宣教師の夫婦から一通の手紙を受け取りました。それは彼らの奉仕の第一期でしたが、彼らはとてもがっかりしていました。彼らの手紙から、もう彼らが宣教をやめて家に帰る用意ができているように思えました。しかし彼らはジャングルの中で私の番組を聞いていて、こんなことを書いてきました。こんなに遠い外国の地の、私たちがまだ理解することのできない言語を話す人々の中で、夜遅くにあなたのラジオ番組を聞くことが私たちにどれほど大切なことかは、あなたの理解を超えていることでしょう。悪魔の武器は、人を失望落胆させることです。この手紙を受け取った頃、私たちもまた落胆しており、私たちの番組を南アメリカの放送局から放送するのをやめてしまおうと思っていたところでした。ところがその後主は奇跡的な方法で南アメリカでの番組を救ってくださり、私たちは放送を続けることができました。私たちはとても喜びました。なぜなら聖書の教えがこの若い宣教師たちに励ましになっていることを知っていたからです。ネヘミヤ記4章の11節から12節。一方、私たちの敵は言った。彼らの知らないうちに、また見ないうちに、彼らの真ん中に入り込んで、彼らを殺し、その工事をやめさせよう。そこで彼らの近くに住んでいたユダヤ人たちがやってきて、四方から10回も私たちに言った。私たちのところに戻ってきてほしい。 敵はユダヤ人たちが落胆していることを良いことに、今度は奇襲攻撃を計画しました。さて、この奇襲攻撃に対するネヘミヤの作戦はどんなものだったでしょうか。13節。そこで私は民をその家族ごとに、城壁の後ろの低いところの空き地に、剣や槍や弓を持たせて配置した。ネヘミヤは一人一人を自分自身の家族を守ることのできる位置につかせました。自分の家族が自分から少し離れた家にいては、建設に関わる者は家族が安全かどうかはわかりません。そこでネヘミヤは彼らを自分たちの家族と一緒におらせ、同時に十分に武装させました。14節。私は彼らが恐れているのを見て立ち上がり、主だった人々や代表者たち、およびその他の人々に言った。彼らを恐れてはならない。大いなる恐るべき主を覚え、自分たちの兄弟、息子、娘、妻、また家のために戦いなさい。主を覚えよというのが彼らのスローガンであり、集まる時の合言葉でした。戦いのためのスローガンはとても大切です。ナポレオンはいつでも自分の兵士たちに過去の歴史を思い起こさせ、戦うために奮起させました。パウロがテモテに自分の最後の手紙を書いた時、彼はテモテに次のような言葉を送っています。第二テモテ二章の八節。私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ、死者の中から蘇ったイエス・キリストをいつも思っていなさい。これこそが今日のクリスチャンの合言葉でなければなりません。ネヘミヤ記四章の十五節。私たちの敵が彼らの企みは私たちに悟られ、神がそれを打ち壊されたということを聞いたとき、私たちは皆城壁に帰り、それぞれ自分の工事に戻った。敵は退き、ユダヤ人たちは仕事に戻ることができました。16節から17節。その日以来、私に仕える若い者の半分は工事を続け、他の半分は槍や盾、弓、鎧で身を固めていた。一方、隊長たちはユダの前科を守った。城壁を築く者たち、荷を担いで運ぶ者たちは、片手で仕事をし、片手に投げ槍を固く握っていた。一人一人が片手に建設のためのテコを持ち、もう片方の手には自分の身を守るための武器を持っていました。この二つの武器、または道具は、今日の信者たちの手の中にもあるべきものだと思います。私たちは最も清い信仰のうちに自分を立て上げなければなりません。そしてそれは内側の霊的な成長のためです。ある人は、人が救われたなら、その人はすぐに証しをすることに飛び込まなければならないと言いますが、私はそうは思いません。新しい改心者は、すぐにミニストリーに用いられるべきではないと思います。彼らはまず、イエス様が自分たちをお救いになり、保ち、そして満足させてくださるということを経験から学んでいく必要があります。誰々さんが昨日、あるいは先週救われましたと聞くのは素晴らしいことです。でも1年か2年経ってから、彼が信仰のうちに立て上げられてきたかどうかをもう一度聞く必要があると思います。私たちは自分の信仰が立て上げられる必要があるのですとマギー博士は述べています。同時に私たちはまた外側からの攻撃に対して御霊の剣を持っている必要があります。これもまた非常に重要なことです。御霊の剣は私たちがそれを持って身を守る神様の御言葉です。私たちには片手にコテ、 そしてもう片手には剣が必要なのです。スポルジョンは剣とコテと呼ばれる雑誌を発行したことがありますが、コテを片手に剣を片手に持っていなければならないと信じていた人でした。ネヘミヤ記四章の18節から20節。気づく者はそれぞれ剣を腰にして気づき、角笛を吹き鳴らす者は私のそばにいた。私は主だった人々や代表者たち、およびその他の人々に言った。この工事は大きく、また広がっている。私たちは城壁の上で互いに遠く離れ離れになっている。どこででも、あなた方が角笛の鳴るのを聞いたら、私たちのところに集まってきなさい。私たちの神が私たちのために戦ってくださるのだ。ネヘミヤは言いました。私が見張っている。角笛の鳴るのを聞いたら、この場所に集まってきなさい。そして私たちは敵に立ち向かうのだ。ネヘミヤ記四章の21節。こうして私たちはこの工事を進めたが、その半分の者は夜明けから星の現れる時まで槍を手に取っていた。彼らは確かに8時間以上労働しました。彼らは夜明けから空に星の現れる時まで働きました。22節。その時また私は民に言った。誰でも自分に仕える若い者と一緒にエルサレムのうちで夜を明かすようにしなさい。そうすれば夜にも見張りがおり、昼には働くことができる。エリコのような遠くの場所から来た人々にネヘミは言いました。エルサレムのうちで夜を明かすようにしなさい。そして夜には見張りをするようにしなさい。23節。私も私の親類の者も、私に仕える若い者たちも、私を守る見張りの人々も、私たちのうちの誰も服を脱がず、それぞれ投げ槍を手にしていた。彼らは絶対に服を脱ぎませんでした。今日私たちもそのように神様の武具を身につけているべきなのです。さて、ネヘミヤを怒らせ、ほとんど主の仕事を混乱させるような困難がこれから起こってきます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は外側からの反対者に対するネヘミヤの反応その2というテーマで、ネヘミヤ記4章3節から23節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。